ゲステマネと題しまして、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書の26章36節から46節までをご一緒にお聞きしました。ゲッセマヌの祈り、そう呼ばれる箇所です。主イエスが深い嘆きと苦しみの中で神様に懸命に祈っておられる、そういう箇所です。で、私たちはこの箇所を聞くたびに、私たちの祈りというものを考えさせられるのではないか、そんなふうに思います。36節をもう一度繰り返してお聞きいたします。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ゲツセマネというところにやってきた言われていますが、このゲツセマネというのは改めて申し上げる必要がないかもしれませんが、油絞りの機械のことです。オリーブ山という山の中腹にありますので、オリーブの木が周りにはたくさん生えていますが、その油を絞る絞り場、搾油場があったのだろうというふうに言われています。イエス様が弟子たちと一緒にそこをねぐらにしていたのだということも言い伝えられています。そうだとすれば、イエス様は杉越の食事を終えた後、山道を登ってきてねぐら近くまでやってきたということになるだろうと思います。で、しかしこの晩、主イエスは日頃とは違うことをお弟子さんたちに言いました。私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさい、そう言われたんです。私は今から向こうに行って祈っているから、あなたたちはここで座っていなさい、そんなふうにイエス様に言われて、弟子たちはそこで座って一休みするというふうになっただろうかと思います。なんとなく私たちはここに座っていなさいというと、弟子たちが置き去りにされたような印象がありますけれども、しかしイエスもはっきりとです、向こうに行って私は祈るんだとおっしゃってます。弟子たちとすると、先生であるイエス様がお休みになるんじゃなくてお祈りをなさるというんですから、座っているというのもイエス様に関わりなく自分たちが座って一息入れるというふうにはいかなかったんじゃないだろうかと思います。多くの仲介者や説教者たちは、ここでイエス様が座るように求められたのは一休みするのではなくて、イエス様が真剣な様子で祈られるのだから、いつでも立ち上がれる姿勢で身をかがめ、そしてうつ伏せになって祈っておられるイエス様と共に祈るように求められたのだ、そういうふうに説明をします。つまりイエス様はここで本当に真剣な祈りを捧げようとなさる。で、そのことに先立って弟子たちにも祈るイエス様と同じように祈りを共にするように、そうおっしゃったわけです。そしてその弟子たちの集団からペトロとゼベダイの2人の息子、つまりヤコブとヨハネと、その3人だけを連れてさらに進んでいかれて祈ろうとなさった。しかしその祈りに際しては深い悲しみ、また 苦しみが伴っていたのだというふうに37節に言われているわけです。ペトロおよびゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみも絶え始められた。でイエス様がお祈りをなさる場にそば近くに招かれたペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人というのは、かつて山の上でイエス様が束の間栄光の姿をお取りになった時にもすぐそばに連れて行かれた3人の弟子たちです。あの山の上でイエス様が姿が変わって栄光の姿をお取りになった時、何が起こっていたかと申しますと、そこにモーセとエリアが現れたというふうに言われています。そしてモーセとエリアと何があったのか、イエス様が今からエルサレムで遂げる最後のことについてモーセエリアと話をしておられたというふうに聖書は伝えているんです。つまりイエス様がおかかりになる十字架について、イエス様はモーセとエリアと話をしておられた。でその時には栄光の姿をお取りになったわけですが、しかし今日のところゲッセマネの祈りというのは、実はそういう意味では山の上でイエス様が栄光の姿をお取りになったのとちょうど事柄としては同じことをなさっていることになります。十字架にかかる、そのことについてもう一度神様に祈っておられる。ところが今回は栄光の姿というのではなくて、本当に深く苦しみ嘆きもだえておられる、そういう姿でいらっしゃるわけです。ペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子たちは十字架の御業で、そのことで祈るイエス様の姿について両極端の姿を見せられたと言っていいだろうと思います。神様の御心に従っていくのだ、そのことに心していくという、そういう本当にイエス様が心から従うという栄光の姿をお取りになり、しかしもう一方で深い悲しみと苦しみとがそこには伴うという、そういう姿を両方見せられるというふうになっているわけです。で他の弟子たちには座って身をかがめて祈るように求められたのと同じように、イエス様は3人の弟子たちにも目を覚まして祈っているようにとおっしゃいます。38節です。そして彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい、そうおっしゃるんです。イエス様はペトロ、ヤコブ、ヨハネにご自身の悲しみと苦しみを訴え、そしてそのことを覚えて目を覚まして共に祈っているようにお求めになります。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましているように、そうおっしゃいます。このゲッセマネに差し掛かった時、イエス様は三人の弟子たちにはご自身の悲しみと嘆きの深さを打ち明けられました。でご自身の悲しみがどんなに深いかというと、魂が死んでしまいそうだとおっしゃったんです。魂が死ぬほどの悲しみ、ここに日本語の聖書には魂という字は訳されていないんですが、実はイエス様はっきりここで魂が死ぬというふうにおっしゃっています。イエス様がここで悲しんでおられる悲しみというのは、ただ死が迫っているというだけの悲しみではありません。そうではなくて、ご自身が十字架にかけられて死んでいくということの悲しみです。旧約聖書の中で言われ、イエス様の時代にも言われていましたけれども、木にかけられて死ぬ者は神様に呪われたものである、普通にそう考えられていました。 イエス様は神様の独り子ですから、本来は誰よりも神様に近くある、そういう方です。もし人間の誰かが一生を生きて全部歩み通して死を迎えるときに、その一生神様に受け入れていただいて、お前は本当によく生きた、お前の一生は良かったんだと、そう神様から言ってもらえる、そういう人がいるのだとしたら、他の誰にも勝ってまずイエス様こそがそう言っていただける、そういう歩みをなさった方です。ところがそうであるのに、実際のイエス様はどういう死の迎え方をなさるか、十字架に貼り付けにされ、木にかけられて、神様から呪われたものとして死んでいかなければならない、神様の独り子であるのに、愛する父なる神様から誰よりも遠く隔たったところに立たされて、一生を終えなければならないというところに、イエス様の深い悲しみと嘆き、苦しみの原因があります。一生かけて神様の御心に従うんだと、そのことだけ考えて生きてきたし、実際にそのつもりであるのに、その一生を終えるときに、お前の一生は私とは何の関わりもない、滅んでしまえと言われる、そういう死を迎えなければならない。もしそんなことが私たちの信仰生活の果てにあるのだとしたらです、私たちだって大変口惜しいと思うんじゃないでしょうか。そんな風になるんだったら、自分が生きてきたことって一体何なのか、そう考えるでしょうし、あまりの辛さと悲しみのために魂が死んで無感覚になってしまう、そういうことだって起こるかもしれません。イエス様はまさにそういう場面の中で祈っておられるわけです。まだ十字架にかかっておられませんけれども、イエス様にはこの時も十字架がはっきり見えています。そしてお前が生きてきた一生というのは何の値打ちもないし、なかった方がいいのだ、そういうふうに言われる、そういう生涯の終わり方をさせられてしまう。そうだとしたら、この一生に何の意味があるのか、ご自身が本当に投げやりになって、無感覚になって魂が死んでしまいそうになる、そういうほどなんですけれども、しかしそこでなおイエス様は懸命に踏みとどまって、悲しみと嘆き、痛み、苦しみ、それをすべてご自身の身の上に引き受けようとなさっているんです。でどうしてか、それはとことんまで苦しみ、悩み、痛み、嘆きを自分の身に引き受けて、その上で亡くなるということこそが十字架において神様がイエス様に求めておられることだからです。イエス様の十字架というのは、これは言うまでもなく、イエス様ご自身が行った落ち度の報いを受けているのではありません。私たち人間の身代わりとなって苦しみ、罪を贖うために死んでいかれる十字架です。そしてそうであるからには、実はイエス様は誰よりもひどく苦しめられなくてはならないんです。あまりの痛みや辛さのために、深い嘆きや苦しみのために、仮にです、十字架の上で仮死状態になった、気を失うということがあったならば、イエス様ご自身としては気を失っている間は苦痛を離れることができることになるかもしれません。不幸中の幸いということになるかもしれません。しかしそれでは罪の責め苦を受けるということにはならなくなってしまうんです。でそのことが分かっているので、イエス様は今からおかかりになる十字架の上で どんな痛みも苦しみも恥ずかしめも辛さも受けなくてはならないということをよく分かっていらっしゃいます。肉体的精神的な苦痛を極限まで受ける、それどころか霊的な苦痛も受けるのだ、覚悟している。それでそのことを覚悟しておられるからこそ魂が持たなくなって死んでしまいそうだとおっしゃるんです。私は悲しみのあまり死ぬほどである。イエス様がおっしゃっているこの言葉にはですね、私たち人間が想像できないようなですね、そういう深刻な痛み苦しみというものが込められています。そしてイエス様はそういうふうに深く嘆き苦しんでいるご自身から、三人の弟子たちが決して目をそらすことがないように、この苦しんでいるイエス様の前から立ち去らないように目を覚まして、ここにいてほしい、私はこの十字架にかかる者として祈っているんだから、あなたたちもここから立ち去らないで目を覚まして私と一緒に祈ってほしいとおっしゃるんです。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさいとおっしゃいます。原文で読むと、あなたたちはここに留まりなさい、そして私と共に目覚めていなさいって、そういうふうに書いてあります。まだイエス様の背中に十字架はありませんけれども、実はゲセマネの祈りというのは十字架の裁きを先取りしている、そういうところがあります。イエス様の背中にまだ十字架は見えません。イエス様はこのゲッセマネの園で祈られたときに、弟子たちの目には何が映っていたか、おそらく旗からはオリーブ畑の木々の間でイエス様が平伏し静かに祈りを捧げているというふうにしか見えなかっただろうと思います。この時点でまだ捕らえられていませんから、弟子たちはあと数時間後に大変に激しい死をイエス様を迎えるということは分かっていません。今晩寝たら明日また同じようにみんなで目覚めるんだと、この時点では思っています。弟子たちはそういう意味では今からのことを何も分からない中にあるわけですが、しかしここで祈りを捧げておられるイエス様ご自身はすでにこのお祈りの中で十字架の裁きを経験してらっしゃるんです。神から捨てられる呪われた者として死を迎えなければならない、そのことを直視して祈っておられます。十字架の死を先取りしてそのことを思い描きながら苦しんでいる、そういう中から捧げられている祈りです。ですからこの祈りの中でイエス様の口からこの杯っていう言葉が聞かれる、そういうことが起こっています。39節です。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに。この杯ってイエスもおっしゃるんです。実はイエス様はつい一時ほど前に弟子たちと過ぎ越しの食事を共にしたばかりです。そしてあの過ぎ越しの食事の時にイエス様は杯を取り上げて、この杯は私の血による新しい契約だ、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言って杯を回したんです。でそうであるならばイエス様が今ここで祈っておられるこの杯を私から過ぎ去らせてくださいっていう この言葉、もちろんこのゲッセマネの園に杯が用意されているわけではありません。ですからこの杯って言って、ワインが入った杯が目の前にあるわけではないんですけれども、しかしイエス様が祈りの中でおっしゃっているこの杯っていうのは、先ほど弟子たちと一緒にお飲みになった過ぎ越しの食卓の杯であるに他ならないわけです。そしてそれは何か、イエス様の肉を裂き血が流されていく、そういう杯に他なりません。この杯を私から取り除けてください、過ぎ去らせてください。それはイエス様が肉を裂き血を流される、つまり十字架をはっきり見据えてらっしゃるんです。できることならこの杯を、この十字架の出来事をご自身から取り除け、過ぎ去らせてほしい、そうイエス様は真剣に祈られるんです。できることなら過ぎ去らせてほしい、でそうイエス様が祈っておられますけれども、このできることならっていうのは神様にできるだろうかできないだろうかという可能性を尋ねている言葉ではありません。そうではなくて神様の御心を尋ね求めている言葉です。この杯を過ぎ去らせてほしい、それは杯一般とかどっか遠くにある杯ではなくて、まもなくイエス様がその肉を裂き血を流さなければならない、その十字架の苦難とし、まさにここにあるこの苦難がこの杯です。それはイエス様にとってご自身の死を意味していますけど、しかもその死というのは十字架の死ですから、決して自然な死ではありません。事故にあって一瞬のうちに亡くなるとか、病気にあを患って苦しみながら亡くなるということでもありません。そういう死であればですね、まだそれは、痛かったり苦しかったりするかもしれませんけれども、神様の前では、一生のただ終わったという死です。しかし十字架の死は違います。それは神様の裁きによってもたらされる死、刑罰としての死なんです。一生苦しんで神様に従おうとして精一杯に生きる、しかしそういう一生も、あるいはイエス様の命も、そこには何の意味も値打ちもない、お前の一生なんか最初からなかった方がいいのだと、そう裁かれて突き放されて終わる死が刑罰としての十字架の死です。イエス様はその一生を否定される死を間もなく迎えようとしています。それが今飲むべき杯としてイエス様の前に置かれているんです。イエス様がこの杯を飲まない限り、つまり十字架によって苦しみ悲しみ辛さ痛みをすべて味わい、それに耐えてその杯を飲み干さない限り、そしてそうやってお亡くなりにならない限りは、罪ある人間の救われる道はありません。もしイエス様がこの杯を受けることを拒んだり、あるいはこの杯を飲むことにしくじったりしたら、すべての人間は滅ぶほかなくなります。もしイエス様がこの杯を飲まないというようなことがどんな理由であれ起こるとしたら、その時には私たち人間の一生っていうのは、どんな一生をたどったとしても、それは所詮は罪人の一生だということになります。どこでどんなふうに生きたとしても、それは一時本当は生きるべきでなかったものが生きていた、そういう歩みだということになります。神様に一生のすべてを憎まれ、嫌われた、呪われた一生であって、 そして死によって初めて何もなくなって、最初からそんな一生はなかった方が良かったんだと、これでやっとまともになったと言われるような、そういう一生を、そういう人生を全ての人が歩むほかなくなってしまいます。神様の御心はしかし、人間がそんなふうに呪われたものとして、神様に憎まれたひとときひとときを過ごして終わりの死に向かうということではないんです。むしろ滅びに向かって生きているような、そういう人間がもう一度神様との交わりを知らされ、神様に愛され喜ばれているものとして生きるようになる。人間が神様の前に救われたものとして新しく生き始めるようになることが神様の御心です。そしてそうなるためには、本当だったら人間一人一人が全部飲まなきゃいけない滅びの杯を誰かが代わって飲み干してやらなきゃいけないんです。イエス様の前に置かれている杯はまさにそういう杯です。そしてイエス様はそういう父なる神様の御心をすべて深くよくご存知であるからこそ、この杯をイエス様の前に置いてこれを飲ませようとする神様のご計画に逆らおうとはなさいません。人間の身代わりとなってこの滅びの杯をイエス様に飲ませようとする神様のご計画を曲げようとなさいません。神様の御心に完全に従おうとする覚悟はできています。でそれは実は山の上でモーセとエリアと語った時にイエス様にはそういう覚悟がもうできてるんです。でただそうなんですけれども、その上でなお今本当に十字架が迫っている時に祈りのうちに神様の御心をお尋ねになるんです。人間を救いに導こうとする神様の御心、神様の計画が実現されるためにはどんなことでもイエス様はなさいますけれども、しかしそれには本当にこの道しかないのかということをこのゲッセマネの園でお尋ねになるんです。もし他にも何かやり方があって、他の道でも人間が救われていく、そういう可能性がもしちょっとでもあるんだったら、どうかその他の道、他の手段の方を用いてはいただけないでしょうか。イエス様は真剣に祈られるんです。それが、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに、っていうお祈りです。イエス様はこのお祈りを神様に祈られるにあたって、ペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人にこの場にとどまり目覚めているようにお求めになりました。最初からイエス様に召され付き従い、そしてずっとイエス様のそば近くを歩んできた3人の弟子たちに、ここにとどまっていてほしい、目覚めていてほしいと願われました。どうしてでしょうか。一人きりで十字架に向かっていく寂しさを紛らわしたかったんでしょうか。しかしそんなことやってみたって、十字架に向かう道は結局イエス様一人でしかお歩きになれません。とすればイエス様の寂しさのゆえに目覚めていてほしいって頼んだのではないはずなんです。そうではなくて、まさに三人の弟子たちに目覚めていてほしいと願っているのは、ここでイエス様が祈っておられる事柄、十字架の裁きというものを前にして、でこの人間の罪を清算するための十字架という、その事柄がペトロにもヤコブにもヨハネにも関わりがあるし、さらに言えばそれ以外の人間すべてにとっても決定的に関わりがある事柄で、そのことに向かうんだということは祈られているので、ペトロ、ヤコブ、ヨハネには目を覚ましていてほしいとおっしゃっているんです。ここで目を覚ましていてくださいっていうのは、これはイエス様がご自分のことをもっておっしゃってんじゃないんです。 そうではなくて、あなたのための十字架の裁きが今から行われるんだから、そのこと目を覚まして見つめているように、そういうイエス様の招きです。イエス様は弟子たちのため、そしてまた全ての信じる者のために十字架の杯を今ここで受けようとしておられます。イエス様が私たちのためにその杯を飲み干そうとしていらっしゃるんです。まことに苦い、そういう杯です。普通なら口に入れた瞬間に吐き出してしまいそうなほど苦く、辛く、焼けるような痛みを伴う、そしてまた深い悲しみをたたえている、そういう杯です。その杯しかないのか、そうイエス様は祈りながら、しかしもしそうであるならその杯を飲み干そうと懸命に祈っておられるんです。この杯を飲むことにしくじらないように、本当に神様の御心にかなったご自身の救いの技を終わりまで果たすことができるように、そう祈っておられます。その祈りは弟子たちのためであり、人間すべてのための祈りです。イエス様に従う弟子たちであるならば、先生のイエス様がそういうふうに祈っておられるならば、当然目を覚ましてそのイエス様の祈り、それがすべて分かるわけではないとしてもです、それでもイエス様の祈りとまたその働きが全うされますように、目を覚まして祈っているのが本来の姿です。何と言ったってこれイエス様のためにやっていることじゃないんです。ペトロのために、ヤコブのために、ヨハネのために、また他の弟子たちのために、あるいはイエス様を信じるすべての人のためにイエス様がなさっていることなんです。私たちのためにイエス様がこの杯に口をつけようとしている、そういう祈りを祈ってくださっている。だからそのことに目を覚ましているようにイエスもおっしゃってるんです。祈りをもってここで遂行されていくのはあなたのための救いの技だ、だからあなたは目覚めて私と共に祈りなさいってイエスも弟子たちにおっしゃいました。寂しいから祈ってくれっていうんじゃないんです。辛いから祈ってくれっていうんじゃないんです。あなたの救いのためのことがここで起ころうとしている、だからあなたは自分のこととしてこのことの前にいなきゃいけない、目覚めているようにイエスもおっしゃるんです。で、さてそういうイエス様の求めに対して弟子たちがどうだったかというと、これはよく知られていることです。3人の弟子たちは片時も目覚めていることができなかった、ここに言われています。イエス様から本当に目覚めていることの大事さということを教えられても、やっぱりそうなんです。41節にこんなふうに言われています。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい、心は燃えても肉体は弱い。イエス様ははっきりとここで目を覚まして祈ってるんだ、ただ目を覚ましてんじゃなくて祈ってなきゃ目覚ましてられない、そうおっしゃいます。イエス様のまさにおっしゃる通りなんです。イエス様は私たちのために十字架にかかってくださる、そしてそのイエス様の御業に目を凝らして目覚めているように注目して十字架の上を仰に見るようにおっしゃるんです。ところが心は熱しても肉体は弱い。イエス様がおっしゃる通りに弟子たちは一時も起きてられないんです。十二弟子ですらそうです。人間的にイエス様にとってイエス様と一番近いところを歩んだ十二弟子ですら起きてられない。でそうであればまして私たちはどうか、私たちも目を覚ましていられないんじゃないでしょうか。 ここは非常に難しいところで、何とも言えないような気がするんですが、しかしイエス様がここを離れず私と共に目を覚ましていなさい、あるいは、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい、イエス様がそうおっしゃったとき、もしかするとイエス様にはペトロ、ヤコブ、ヨハネなら目覚めていられるのではないかというかすかな期待があったのかもしれません。もちろんイエス様は3人の弱さをよくご存知でしたから、目を覚ましていられないだろうなと思っていたに違いないって、そういうふうに考えることもできますけれど、しかしイエス様が目を覚まして祈っていなさいとおっしゃってるからには、もしかすると目を覚ましていられる、そういう可能性があるってイエスも思ったのかもしれません。でそんなふうにイエス様がお考えになったとしても、無理もないんです。それは、今日は36節から聞きましたけど、直前の35節のところでペトロをはじめとして弟子たちは誠に力強い言葉を語っているからです。これは、やっぱり弟子たちの信仰から出た言葉だと言っていいと思います。26章の35節、こんなふうに言われています。ペトロはたとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどと決して申しませんと言った。弟子たちもみんな同じように言ったと言われています。たとえ一緒に死なねばならないくなってもあなたのことを知らないなどと決して申しません。もし万が一一緒に死ぬようなことになってもイエスもあなたにお従いいたします。でそう大変威勢のいいことをペトロは言います。他の弟子たちもそう言うんです。でもちろんイエス様は分かってらっしゃいます。この時点でいざとなったら、自分の身に危険が及びそうになったら、ペトロも他の弟子たちもイエスも知らないと言って逃げ散ってしまうだろう、そのこと分かってらっしゃいます。ですからイエス様はペトロがこう言う前にです、よく言っておくけれども、夜が明けて鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うんだというふうにおっしゃってます。敵がやってきたら弟子たちが逃げ散ってしまう、そういう脆さ弱さを信仰において抱えているイエス様はそのことよく分かってます。でもです、今このゲッセマネの園で祈っている限りにおいては敵が目の前にやってくるんではないんです。敵は祈りが終わった時にやってくる。そうであるならば、せめて敵が来るまではです、目覚めてイエス様と一緒に祈っていられるのではないか、そうかすかに思ってたかもしれない。ところが祈りを終えて弟子たちのところにやってみると、イエス様が見出されたのは物の見事に眠り込んでしまっている弟子たちの姿なわけです。イエス様ご自身とすればです、祈ってる間ご自分が十字架にかかるのだという恐ろしい事実を一瞬たりとも忘れるわけにはいかなかったはずです。そしてご一緒に死ぬようなことになっても私たちはついていく、そう弟子たちは言ったわけですから、ほんの一時ぐらい同じ思いで目覚めて祈ってくれるのじゃないか、そうイエス様は期待したとしても不思議じゃありません。ところが実際にはイエス様はあまりの悲しみで気が変になりそうだ、魂が死にそうなんだというふうにおっしゃっているのに、それを聞いているにもかかわらず弟子たちは眠り込んでしまってるんです。ですから眠っている弟子たちを最初に見たときイエス様は何ておっしゃったか、わずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのかっておっしゃるんです。ここにはイエス様の驚きが込められていると思います。たった一時なのに、一時というのは決して短い時間ではなくて実は2時間のことなんですけれども、しかしイエス様は本当に 十字架の死という現実と向き合いながら神様に一生懸命祈っている。弟子たちも一緒に死ななきゃいけなくても私たちついていきますって言ってくれてるんですから、当然そのどんなに大変なことかが分かんないとしてもイエス様の祈りに祈り合わせてくれてるに違いないと思ってるわけです。ところがイエス様が祈り終わったら誰も起きていない。私たち祈祷会を守りますけれども、祈祷会で一生懸命自分がお祈りをして、ああ終わった、自分の番終わったと思ったら次の人がお祈り始めないんです。気がついたらみんな寝ちゃっててですね、誰も起きてこない。それに近い条件がここにある。どういう思いになるか、大変驚くだろうと思います。イエス様はそうなんです。それでイエスもおっしゃるんです。心は燃えても肉体は弱いんだ。しかしそういうふうにおっしゃりながら、実はイエス様は弟子たちのだらしない姿をご覧になって、十字架に向かっていくこの杯を飲むんだという決心は実は固くなっていかれたようです。42節を見るとこんなふうに祈るイエス様の姿があるんです。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。最初の祈りはどうかこの杯を私から過ぎ去らせてくださいという祈りでした。しかし二度目に祈るときには、私が飲まない限りこの杯は過ぎ去らないのだという思いを深くしています。それは なぜかイエス様は弟子たちが少しでもイエス様に従うというそういうことができるのであれば、もしかしたら十字架抜きでも弟子たちが神様に信頼して生きるって道が開けるんじゃないか、そういうかすかな期待があったんですが、それはないんだということを弟子たちの姿をご覧になってはっきり確認なさるんです。ですからイエス様は、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのだったら、あなたの御心が行われますように。すなわちイエス様がまさにこの杯を存分に飲むことができますように、肉を裂き血を流して、そして苦しみをとことんまで受けて、そして本当に無力な弟子たちのため、人間のためにこの十字架の宮座に最後まで歩めること、歩めますように、イエス様はそう祈られたんです。三度目にもイエス様は同じ言葉で祈られたと44節に述べられています。このゲセマネの祈りの記事を聞くたびに、ここにいる弟子たちと同じように私たちもまた、本当には本当の深刻な場面では実は一時も目覚めていられないのではないかということを思わざるを得ないんじゃないでしょうか。私たちは普段自分の生活の中で祈りの時があって、神様に向かって祈るんだと思ってお祈りを捧げます。しかしそこで私たちが祈っている祈りというのは、実はイエス様が私たちのことを思って十字架を見据えながら祈ってくださっているその祈りの深さに比べると、なんと浅いものでしかないか、あるいはなんと根気のない祈りでしかないかということを思わないわけにはいきません。しかしイエス様は祈りを捧げながら、そんな私たちのために十字架の杯を飲み干して宮座をなさってくださったのだ、そういうふうにここには述べられています。その際私たちはそのイエス様の宮座に応援することも助太刀することも何にもできないんです。ただ傍らで眠っているほかない、そういう無力で惨めな私たちです。そして私たちは時にそういう自分の弱さや惨めさに気がつく時があります。気がつくとどう考えるか、自分はこんなに惨めなんだから、イエス様からも神様からも見捨てられて、 まさしく災いのことを言って滅ぼされても不思議じゃないなんていうことをつい口走ってしまうんです。こんなに信仰が弱く薄くいい加減でしかない自分は神様から見捨てられてしまうに違いない、そんなふうに簡単に考えて諦めてしまいがちになります。しかしゲッセマネの園の祈りっていうのは、私たち自身の祈りは本当に浅く弱く長続きしないものでしかないんですけれども、そういう私たちのために本当に深く苦しみ悩み嘆きながら、しかしその中でなお弟子の一人一人、私たちの一人一人イエスも信じる一人一人のことを考えて祈ってくださり、御業を確かになさってくださる方がいらっしゃるんだということを伝えているんです。イエス様がこのゲッセマネの園で私たちの救いのために懸命に祈ってくださり、そして裁きをその身に引き受けてくださり、私たちには新しい命が与えられているのだということを覚えるようでありたいと思います。主イエスが神様の御心に従って私たちの救いのために十字架の杯を飲み干してくださっています。そういうイエス様がこの私といつも共にいてくださる、よみがえったイエス様がいつもこの私の後ろ盾となってくださり、私たちの一生のどんなに大変な時も暗い時も辛い時も、この私の人生の裏打ちとなって私と共に歩んでくださるのだということを覚えたいのです。そして私たちそれぞれに与えられている今日の務め、今日力を出さなければいけないそのことのために、私たちは精一杯に仕え、イエス様を通して与えられている恵みの感謝を表してこの地上で歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはイエス様が本当に深く悩み苦しみもだえながら私たちのために取りなしを祈り、そしてまたあなたの御心を深く尋ね求めながら、あなたの御心にどこまでも従って御業に仕えてくださる、そのような祈りのうちにかくまわれていることを聖書から聞かされ感謝をいたします。私たちはそのようなイエス様がこの世に来てくださり、私たちの間であなたに祈ってくださる姿を知らされながら、またそのイエス様が教えてくださった主の祈りをおむがえしに口にするような祈りを捧げながら、あなたに向かって祈る生活を与えられ、そしてあなたが真実に私たちを慈しみ、主イエスキリストを通して表された十字架とよみがえりの愛のうちに私たちをしっかりと抱いて持ち運んでいてくださることを信じ感謝いたします。どうか私たちがどんな時もこのイエス様に伴われ、地上の今自分に与えられている生活を歩んでいくことを覚え続けることができますように導いてください。どうか私たちが十字架の死ほど深いところでは眠り込んでしまうとしても、しかし少なくとも私たちに与えられている日々の生活の中で、この私が十字架のもとに置かれ、イエス様の慈しみと愛との呼びかけのもとに生かされているというその事実については眠り込むことなく、身をかがめ平らに仕えるものとして歩んでいくことができますように導いてください。どうかそしてまた私たちが祈り御言葉を聞くその生活の中で、あなたの深い御心についていよいよ新たに知らされ、少しずつでも私たち自身の祈りが深められ、あなたの働き人としてふさわしく変えられていくことができますように導いてください。 どうか私たちの教会に御言葉に聞き祈るそのような営みを聖霊を送ってくださり、新たに起こしてくださり、そして私たちがみんな御言葉に慰められ励まされ勇気づけられながら与えられている地上の生活を精一杯に歩むものとなることができますように、あなたがお導きくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。